はい、第二列王記四章の38-41節、こちら656ページになっております。はい、それでは拝読いたします。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉が起こった。預言者の仲間たちが彼の前に座っていたので、彼は若者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の仲間たちのために煮物を作りなさい。彼の一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生のつる草を見つけたので、そのつるから野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼はそれを煮物の釜の中に刻んで入れた。彼らはそれが何であるか知らなかった。彼らは皆食べさせようとしてこれをよそった。皆はその煮物を口にするやいなやこう叫んだ。神の人よ、顔の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。アーメン。はい、それではイスラエル歴史295、ソドムのリンゴといったタイトルでエリア牧師にメッセージを取り付いていただきます。
はい、今日は4章の最後の方にですね、2つの出来事が出てきます。まあ、まとめてやってもいいんですけども、量が多いと消化するのが大変なので、1つずつにしたいと思います。でもいずれもですね、この話はエリシャの大変憐れみ深い性質が、含まれている内容です。では早速ですね、解説したいと思います。料理を解毒するエリシャ。エリシャがですね、ギルガデという町にやってきました。でこの頃に飢饉がイスラエルの地に起こっています。これはですね、8章の方で7年間の飢饉が起こったと書いてあります。ちょうどその時期と重なっていると思います。聖書は時間通りに必ずしも書いているわけではないんですね。ですから話が前後することがよくあるんです。でこのギルガデの町には預言者学校があってですね、でそこで学んでいる生徒たちがいました。でエリシャはこのゲハジに命じて、生徒たちに鍋を振る舞うように命じています。しかし、まあ、飢饉ですから鍋はやっても入れる具が多分少なかったと思うんですね。こんな寂しい鍋は嫌だとか一人の生徒が思ったのか分かりませんが、もっと具材になるなんか草を見つけに野に出かけていきました。すると野生のウリをたくさん持ってきたとあります。イスラエルの土地にはですね、今日のタイトルですけど、ソドムのリンゴと呼ばれる大変おいしく見える実が自然に生えているそうです。写真もありましたので、これがソドムのリンゴ。ただですね、問題があって、このソドムのリンゴは、まあ、名前からしてもそうですけども、毒があって食べられないものです。でこの生徒がですね、取ってきた野生のウリというのはこのソドムのリンゴの可能性が高いそうです。つまりこの生徒はですね、分からないで毒のあるウリを鍋に投げ込んでしまって煮込んでしまいました。で鍋が出来上がってみんなが口の中に入れると、すぐに毒が入ったものだと、なんか苦かったんでしょうか、気づいて吐き出してました。これは大変だということで、エリシャは麦粉を持ってこさせて、その麦粉を鍋料理に入れました。すると、まあ、中和して鍋料理は食べられるようになったという話です。 まあ、本来麦粉に解毒作用が、まあ、あるわけではないんですけども、まあ、何が言いたいか、これは神の奇跡ということです。まあ、こうやってですね、ソドモのリンゴも、解毒されて、まあ、捨てたか食べたか分かりませんが、とにかく料理は食べれたということです。はい、今日の滅びをもたらす異端、ソドムのリンゴ、アダムのリンゴ、アダムのリンゴじゃない、何だった、ソドムのリンゴがですね、どれだけの毒を含んでたか、それはまあ分かりません。まあ、死ぬほどの毒ではないかもしれませんし、まあ、たくさん食べると死に至ることもあるかもしれません。まあ、どれだけの毒性を持っていたか分かりませんが、どちらにしても毒の入っているものを食べると体に害を及ぼすことは間違いありません。第2コリント11章にこうあります。
第2コリント11章4節、実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても。
はい、パウロはですね、コリント教会を開拓したんですけども、でパウロが一段落して別の場所に行ったときにですね、コリント教会に偽教師がやってきたんです。そしてパウロが教えた福音とは異なる偽りの福音を教えて広げていました。それでパウロは慌てて偽教師の教えを信じないように警告しているわけですね。まあ、聖書を間違って解釈する危険性というのはどの教会にもあります。しかしここでの話は滅びをもたらす異端を信じてはいけないということです。私たちの 大切な福音をですね、否定してしまったり一線を越えてしまうような教えというのがあるんです。それは第二ペテロ2章1節にもあるんですけれども、滅びをもたらす異端です。つまりそれを受け入れたら死に至るよという話です。
第一ヨハネ2章19節、彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったんです。もし仲間であったなら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし出て行ったのは彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。
はい、このエホバの証人という団体がありますけれども、この団体の創始者はチャールズ・ラッセルという人がです。もう100年以上前の人。モルモン教の創始者はジョセフ・スミスという人です。また最近問題になった統一教会の創始者は文鮮明という人ですけれども、いずれも、もともとプロテスタント教会の信徒でした。ですけれども、福音からそれてしまって、で教会にいられなくなって、出て行って、まあ、相当やり手だったようで、大きくなってしまいました。でそれでそれぞれ看板を上げてね、モルモン教とかエホバの証人とか看板を上げて独自でやってます。もともといたんですけども出て行きました。ですから、まあ、そのようにですね、異なった福音を広げると教会にいられなくなります。普通はね、それで独自の異端のグループを作っていくわけですね。まあ、これはね、まあ、大丈夫とは言いませんが、私たちは気をつけますね。あ、異端だって言って。あれは普通に警戒しません。
第一コリント15章2節、私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。
はい、パウロがじゃあ福音って何かって言ったらはっきり教えてます。福音って何でしょうか。15章の3節以降にあるんですけれども、福音とは神の御子イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったこと、そして葬られたこと、そして3番目に3日目によみがえられたこと。とても簡単ですけれども、これが福音です。でこの福音を信じてしっかりと握っているなら、必ず神様はその人を救われます。ハーベストタイムでありますけど、そこで福音の3要素と言っています。さっき紹介したエホバの証人とか統一教会はこれ滅びに至る痛んですけども、キリスト教の看板は上げているんですけども、我々はプロテスタント教会です、正統派ですって言ったとしても、この福音の3要素を認めていなかったら、間違って教えているならどうなるんですか。どうなりますか。福音が異なればこれ異端です。救いに至らないということです。例えば、はい、分かりました、イエス様この福音の3要素を信じます、でも私たちも努力しないといけないよね、人間の良い行いも必要だよねってなると、これ福音じゃありません。神様、イエス様の御業に人間の行いをプラスすると、これ反ペラギウス主義っていうんですけども、難しいことで言うと、これ救いの福音ではありません。皆さん、自分の努力も加えないと自分は天国行けないと思ってませんか。それは正しい福音ではありません。またね、イエス様は処女マリアから生まれたっていうのは違いますと。イエス様は神の御子ではないと、まあ、ナザレの普通の人間なんだと、人間であり神であるっていうのが私たちの理解ですけども、ただの人間だと。人間が革命を起こそうとして失敗して十字架にかかったんだとか、あるいはイエス様は死んで復活したというけど、もともと死んでないんだと、仮死状態だったんだと、弟子たちがでっち上げで死んだことにしたんだと。また最近流行ってるのが、弟子たちは復活を信じていたかもしれないが実際復活してないと、その復活したと信じていることが大切なんだとか、わけのわからないなんかことを言う人がいるんです。皆さん、パウロが第一コリント15章で復活がないなら私たちの信仰は虚しいって言ってるんですよ。これは正しい理解ではありません。だからこういうね、神学を堂々と語る教会、それを受け入れる人たちは救いの福音ではありません。また社会正義こそ、社会正義を実現することが福音だと主張する人たちがいます。言いにくいんですけど近くにもいます。だからこれ福音ですか。社会正義を行うことが福音だって言うんですよ。私はまあ社会活動基地反対とかね、それ自体にどうこう言うつもりはありません。日本って民主主義だからね、いろんな考えがあるのは自由なんですよ。だから辺野古で座り込んでも好きにしたらいいと思います。自己責任で。私は個人的には良くないと思ってますが、 ただ私が言いたいのは、これ福音かということですよ、皆さん。皆さんが信じている福音って何ですか。このパウロが言う福音の3要素を否定したり、異なるものを福音とする人は、これソドムのリンゴ、死に至るもので私たちを救うことはできません。これ滅びをもたらす異端の話。次、霊的不健康をもたらす異端、異端とまで言っていいかわからないけど、最初は死に至る猛毒について話しましたけど、次はですね、死にはしないけど死に至らないけど健康被害をもたらす毒というものがあります。福音の3要素はしっかり受け入れてる、しっかり理解してる、その福音の3要素でに信頼して生きてる。だけどそれ以外の別の聖書の教えをですね、違う教えがあって、それを受け入れるならその人は、まあ、滅びないかもしれませんが霊的な病気になります。さっきも言ったようにクリスチャンは明らかな異端は警戒します。だけど普通に私たちは正当なプロテスタント教会ですと、そういう看板を上げてると、そこで教えることは無批判に受け入れてしまう危険があります。ソドムとリンゴもね、食べられると思ったんでしょうね、見た目が綺麗だから。それで食べようとしたら毒だったということです。そういうことはあります。例えばいつも言ってますが、繁栄の神学、クリスチャンになれば皆繁栄する、栄えるという、まあ、教えです。この教えはですね、貪欲さを正当化してしまう教えになります。いつも言いますけれども、聖書はどんな国の人、どんな境遇の人に対しても同じように適用される普遍的なものです。例えば北朝鮮のクリスチャンに、イランの兄弟姉妹に繁栄の神学を語れますか。怒られますよ。普遍的に通用しないものは真理ではありません。この繁栄の神学の中にね、ワード・オブ・フェイス・ムーブメントっていうのがあるんですよ。あなたが語った通りになるっていう教えです。語る、告白するとその通りになる、まあ、ある程度は正しいと思いますよ。しかし皆さん、これ万能ではありません。私たちは神に願いを祈りますよ、打ち明けますけども、これどう神が答えるかは神の主権です。祈っても叶えられないことはたくさんあります。神様が、私たちよりもはるかに意図高き神が良いと思うようにされるのが神の主権です。その中で私は信頼して祈るし、祈りの中には答えてくださるのもあるし、そうでないのもあります。繁栄の神学のルーツはニューソートっていうオカルトです。100年以上前に起こった、またこの世の心理学、まあ、具体的に言うとフロイトとかクライアント中心療法とかね、これ教会で取り入れるんですね普通に。でも私知ってるんですよ、これをやった人がどうなるか。見たことあります。教会で自分を愛しなさいって教えるんですよ。なぜかというと、自分を愛さないと人を愛せないからって教えるんですよ。皆さん、聖書のどこにそんな教えがあるんでしょうか。私たちは自分を愛する必要ありません。なぜかというと、努力必要ないからです。 今日から10キロダイエットしてくださいって言ったら大変でしょ。でも10キロ太ってくださいって言ったらね、多分あんまり苦痛じゃないと思うんですね。苦痛ではないと思います。だから自分愛しなさいって言わなくてもみんな大切にします。集合写真見ると必ず自分から探すんだから、みんな自分のこと悪く言われたらみんな怒るんですよ、傷つくんですよ。人を愛するのは努力が必要です。でも自分を愛するのに何の努力もいりません。ですからこれもともとクライアント中心療法とかその辺から来たものです。聖書から来たものではありません。クライアント中心、その人を中心にするカウンセリングは気持ちはいいかもしれないですけど、癒せ、解放しません、解決しません。私も昔ね受けたんですよ。受けたから分かるの1万2千円です。60分1万2千円です。アメリカではね保険効かないんですよ。日本もそうですけど、保険が効かないということは日本政府が良くならないって分かってるから金出さないんですよ。ちゃんと正しい医療だったら保険が効くんですよ、話聞いてもらって癒されれば1万2000円です友達に聞いてもらった方がいい。優しい友達に聞いてもらった方が、でご飯をおごってね、その方が安上がりですよ。はい、まあ、あまり言うと怒られるそして次にですね、まあ、これは皆さんというより牧師に関わることですけど、牧会するとですね、教会成長っていう教会成長論っていうのが常に議論されるんですよ。でいろんなセミナーとかね、アメリカとかで教会ツアーとか成長している教会ツアーとかするんですね。はい、教会を成長させるためにはどうすればいいか、その教会成長論というのが広がっていきました。一番有名なのはパーパスドリブンですね、みんな目指せリック・ウォーレンみたいなでこれもどこから来たか、ね、ちゃんとネタがあるんですよ。何かというと経営学のピーター・ドラッカーの教えです。まあ、はっきり言えば顧客満足度の追求です。これね悪いものじゃないんですよ。会社とか一般の集団にはそういう組織には有益なんですよ。でも教会が顧客満足度を追求すればおかしくなります。アメリカのノースカロライナ州のある大きな教会がこの自分たちの看板とかネットに十字架とかイエスの血潮とか復活とかそういうの全部は省いたそうです。未信者が不快に感じるからだそうです。人々から愛される教会、喜ばれる教会を作るためには不快なものを省いていく。これ教会成長、ピーター・ドラッカー、顧客満足度の教えです。私たちは人を満足させる教会じゃないんですよ。神を満足させるために存在するのが教会なんですよ。これを履き違えるとおかしくなります。神を冒涜することになってしまいます。以前ですね、子供ドラゴン、皆さん知ってます、あの大きな子供ドラゴンですね。これがですね牛を獲物にして狙ってたんですけども、でも子供ドラゴンはですね牛に襲いかからないんですよ。近づいてですね牛のかかとにガブって噛んでまた離れていくんですね。で 実はその時噛んだ瞬間に子供ドラゴンは毒をその牛に注入させてるんですね。で牛は時間のともにだんだん弱っていくわけですよ。で最後は立てなくなってやがてフラフラってやって倒れてしまいます。その時に子供ドラゴンは牛に襲いかかって食べてしまいました。悪魔もですね、少しずつ偽りの教えをクリスチャンの思いに巻いていくんですよ。そしてやがて種が成長したときに収穫を襲いかかって私たちの信仰を破壊していきます。その人はクリスチャンかもしれないけど、ものの考え方とか態度とかその行いがみんなその偽りの教えに従って形作られていきます。繁栄の神学を受け入れて信じた人はやがて貪欲に支配されて経験さを失うようになります。社会的福音に生きる人はもう天の故郷を待ち望まなくなります。今のある世を良くすることがすべて、心が世に置かれるようになります。顧客満足度満足的教会は、成長するかもしれない、人々から評判いい教会かもしれない、でもヒューマニズムです。神がそこには存在しません。そういう共同体になっていきます。皆さん、エルサレム教会も最初は好かれたんですよ、評判良かったんですよ。でもしばらくすると世から憎まれました。その後ずっと憎まれました、はい、これがキリストの教会です。
マルコ6章34節、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められた。
はい、イエス様は羊飼いのいない羊のように群衆をかわいそうに思ったんです。でその彼らに与えたのは何ですか。何を与えたんですか。教えです。教え、弱ってる人たちに提供したのは何かというと教えです。教え。
マタイ7章28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。
はい、この時代のイスラエル人はパリサイ人からね、退屈な先祖の言い伝えばっかり教わってたんですよ。だから全然心が響くことがなかったわけですね。それで病んでしまいました。しかしイエス様が初めて聖書を正しく解き明かしたときに衝撃を受けたんですよ。驚いたって書いてますね。もっと言えばね、感動したんですよ。心が燃えたんですよ。
ルカ24章32節、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。
はい、この エマオ登場の二人の弟子たちはですね、イエス様が十字架にかかって死んだと思ってがっかりして家に帰っていくのね。多分足取りも重くて、ああなんでこうなったのかって思ったんですよ。だからイエス様がどうしたのって言って、いやせっかく期待してたのにイエスという人は死んでしまったんだよって言ったら、大バカ者みたいな、イエスはよみがえるんじゃなかったのかって言って聖書を解説始めたって書いてある。 聖書を教え出したんですよ、彼らに。聖書こうあるでしょ、これこういう意味でしょ。そしたら彼らの心は燃えていって、悟りが与えられて興奮したんですよ。その後どうしたかって言ったら、エルサレムに戻っていったんです。14キロぐらいです、エマオからエルサレム。エルサレムから帰るときはもう、はあ、とぼとぼだったけど、戻るときは多分走ったと思いますね。なんでかって言ったら、聖書がメシアが復活するということを悟ったからです。イエスは復活したんですって言って、復活の証人になりました。つまり聖書が正しく解き明かされると、コペルニクス的大転換が起こります。今までのものの見方とかそういうものが全部変わります。興奮します。だから聖書読むだけではダメなんです。悟らないとダメなんです。この前礼拝終わって2回流したら、大峰さんがですね、先生早く降りてきてください、全員集まらないと食事は始めませんからっていうのなぜそう言ったか、わでよく分かるんです。前回コリントの11章をね学んだんですよ。でそこで我先に食べる連中がいて死人が出たっていう学びがあったんですよね。それでこういうことかって分かってね、大峰さんその心が燃えたんじゃないですか多分こうコリントの学びをして心が燃えてね、あ、このままではいけない、我先に食べてはいけないそれでもう来ないと食べません、みんな集まないとダメですって言って、だから多分聞いてどう適応するかとか考えないですよ。もう自然と行いに出るですね。だから聖書が解き明かされて悟りを得ると、私たち人生が変わりますよ。生き方が変わっていくんですよ。だから聖書を学ぶ、読んで学んで、まあ、これはやらないよりいいけども、それだけではダメです。聖書が何を言わんとしているか、その教えを理解しないといけないです。理解できると人の心は聖霊によって燃えるんです。そして必ず良い行いに変わります。でそれが全体に火がつけばムーブメントに広がっていきます。
コロサイ1章6節、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。
はい、本当に理解したときに世界中に広がったね。だからさっきは間違った教えを受け入れるとおかしくなる、不健康になります、最悪死に至ります、救いに至らない信仰になってしまいます。だけど正しく聖書を理解すると、そのまま無添加で受け取ると必ず健康になる、人生観が変わる。だからいや私 そこまで変わって、これはねまだ足りないんですよ皆さん悟りが足りない。だからまだね、フーポンクリスチャンって言いますけどね、聖書ポンポンポンって1週間読まない聖書を日曜日にこうフーポンポンして、そういう聖書に取り組まない人は悟れないんですよ。義に飢え乾く者は幸いです、その人は満たされる。皆さんが渇いて聖書を学ぼうと求めて悟ると、必ず皆さんに心が燃える体験します。そして生き方が必ず変わってきます。そのためには聖書を体系化して学んで、コツコツ学んで、全体像を全部掴んで、神の計画を理解し、神様は何をしておられるのか分かるようになれば、必ず皆さんの人生は変わっていきます。はい、正しく聖書を理解していきましょう。アーメン。はい、お祈りします。